야가요 라가 RSC 파밀론 사익스프레스 위론데프레스 야리타이 코도 야리타이 오니 모에르 RSC 와 타요 노요니 できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りしております RSC プロダクツプレゼンツ第110回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は10月28日でね、オンエアは11月3日からになりますね。これがオンエアされる頃にはね、井上尚弥選手の、世界戦もね、終わっている頃で、ちょうどね、京口選手のね、世界戦の日ですね。はい、とね、いろいろね、わちゃわちゃ言っておりますけどもね、今回もね、最初からゲストをお呼びして、30分いろんなね、話をね、していきたいと思います。今回のゲストです。今回のゲストは、日本スーパーウェルター級チャンピオン、松永博信選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
お願いします
。ようこそ、鶴見から来ていただきました。
ありがとうございます。
もうこの番組は、ですか、ご存知ですか。
はい。
本当ですか。
結構チャンピオンの方の、
そうですね、
はい、来て、僕はちょっとフェイスブックとかで、うん、なんですか、画像を結構見て、あ、はいはい、今回このチャンピオンなんだとか。
え、それはどれぐらい前から知ってたんですか。
いや、でも結構安岡さんと繋がってから、
知り合ってから、
はい、
結構ってい
う、なのでそんなに古くはないというか。
あ、じゃあ、はい、2年ぐらいですか。
そうですね。
おお、はい、あ、こういうのやってるんだみたいな。
そうです。
そうそうそう。はい、こうボクシングモバイルとかこうやる前からやってる。もう7年ぐらいやってるのかな。はいはい、そうなんです。110回です、は
い、
今日は。
いや、ありがとうございます。
え、じゃあ、あ、チャンピオン、こういうのいつか声かかんないかなみたいなのは。
まあ、ちょっと思ってましたね。
はい、あ、じゃあ来た時は。
いや、来た時は、あ、とうとう来たっていう、ちょっと、嬉しいっていう言い方あれですけど。
はいはいはい。
あ、僕にも声かかったんだっていう。
ああ、もうそう思っていただけるとすごい嬉しいです。横浜光ジムからはね、結構久しぶりで、
はい、
3人目なんですよ。
ああ、ありがとうございます。
もう過去は、過去には赤穂選手と、金子選手、
はい、
以来ですね。
いや、ありがとうございます。その2人に、
はい、
並べたというか。並んではいないですけど、完全に間違えましたけど、
間違えました、
はい、並んではいないです。
並んではいない。
ありがとうございます。
ね、10月3日にですね、
はい、
清水優斗選手に7回 TKO 勝ちして、2度目の防衛に成功というわけで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、どうして見直しましたか。
見ました、はい、
はいはい
はい。
どうでした、見てみて。
いや、まあ、もちろん試合内容もやっぱ反省する点っていうか、うん、もう試合後のインタビューがちょっと反省しきりになってしまったんで、
そうそう、
一番反省する形にもなったんですけど、
あ、反省しすぎたのは反省、
反省して、うんうんうん、はい、でもちろんその清水選手、
うん、
清水さんが、いてのボクシングでああなってしまったっていうのが一番あるんですけど、
うんうんうん、
それにしてもちょっとやっぱり自分にこうフラストレーションじゃないですけど、うん、やっぱ溜まってしまって、清水さんがやりにくかったりとかで、そういうのが全部こうなんていうんですか、自分の方に、
はいはいはい、
原因があると思っちゃって、
うんうんうん、
で反省ばかりになって、
はいはい、
なかなかひどかったですね。その反省が
反省したことがひどいこと、
はい、
でも動きは思ったより悪く、
まあそうですね、でもやっぱり練習でやってる内容に比べたらやっぱりっていうのはちょっと見てて思いますけど、それもやっぱり相手があっての、
そうそう、
相手があってのものなので、
うんうんうんうん、
ちょっと、
うん、
まあ、また改善点はあるかなっていうのはありますけど。
そうですよね。だってなんかもう悔しいとかもう全然喜んでなかったからね。
でも試合終わったらいつもそうなんですよ、僕は。なんかこう、
うん、
試合になってんのかなっていう感覚になってて、映像で見てやっとこう、
はいはいはい、
なんか変な言い方ですけどボクシングをしてるっていう風に見えるというか、はい、やっぱ試合中はいっぱいいっぱいになってるんで、うん、僕も。
あ、なるほど。
だって冷静に
終わった瞬間首かしげてましたよ
そうですね、
はいはい、
ちょっとあーっていう感じがやっぱり一番でしたね、
うんうん、
まあ安心感はもちろんありますけど、
うん、
勝ったことへの、
はいはい、
やっぱりその瞬間にこう内容が頭をこ
うーん
あーっていう。
やってる時はもういっぱいいっぱい、ね、
いっぱいいっぱいと、あとでもやってる時もやっぱりこうちょっとストレスのたまるというか、自分自身に、
はいはい、
ような感覚にはなってたんで、それがちょっと終わってすぐ出ちゃいました。
そのなんか言ってたのが、試合後に臆病な部分が出た。
あ、
それが僕あんま分かんなくて、
はい
はいはい、
僕あどっちかというと、
うん、
そのパンチに対する臆病とかそういうのじゃなくて、
あ、こうそういうことなんだ、
あの試合中にスタミナをが切れてしまったらとか、こう多分自分の内面的なものというか、
うんうんうん、
そういうのを考えちゃうと、もっと動きたいのに動きが止まる、あの少なくなっちゃうというか、
なるほど、
それでやっぱりそこの臆病さっていうのをあの言いたかったというか、
あ、はい、スタミナ切れる感じみじんも感じなかったですけどね。
なんかなのでこう手を出すっていうことに対しては大丈夫なんですけど、うん、僕のちょっと生命線としていきたいものは、
うんうん、
あの足を動かすことというか、
うんうん、
やっぱりそういうのをしたいんですけど、それをすることによってこうあの体力が
なくなるんじゃない
か、はい、っていうちょっと消耗も激しくなるんじゃないかなっていうのを途中からちょっと考えちゃうことがあるんですよ、
はいはいはい、
それを考えると僕にとっては悪い方向にあの行っちゃうイメージが、イメージというか、うん、感覚がありますね。
なるほど、はい、そこがね今あの出たところをちょっと聞きたかったんです。
あ、本当です
か。ちょっと突っ込みたかったんですけど常々ね、あの、はい、縦横無尽にこう動きたいっていうのを ね、
そうですね、
練習ではこう出てる、はい、スパーリングで見てもそれをこう試合で出したいっていうのをね、はい、話してたじゃないですか。でも僕なんかほらインタビューでちょっと噛み合わなかったじゃないですか。僕やっぱこう前に出る連打っていうイメージだと、はい、でも松川選手はそうじゃないと。
そうですね僕はどっちかというと、
うん、
サイドにもこう動きたいんですけど、動いていろんなところからこう攻撃していけたら一番、
うん、
自分としてはしたいボクシングっていう、そういうの
なんですけど、だしスパーリングではうまくできてるってことですね。
そうですね、それに、まあ、近い感じではやろうとはしてるんですけど、うんうん、
はいはい、
それが試合になると直線的になっちゃうというか、
はいはいはい、
こうなんていうんですかね、フィジカルって言い方あれですけど、
うんうんうん、
ちょっとなんとかこうごまかしてパワーでぶつかっちゃうというか。
おー、これでもパワーは要はパワーをごまかすってことかな。パワーはだから生かしたっていう、そっちにはいけは特化していくわけにはいかないんですかね。
いや、あの自分はではちょっとパンチ力をあの、
うん、
あると感じれないんですよ自分で。今一応ちょっとな KO 連続で、
はいはい、なんか6連続 KO っすよ。
あ、本当ですか。
確か確か
でも、はい、あのこう綺麗に倒した試合ってその中でも本当、
うんうんうん、
1試合とかやっぱり レフェリーストップであったり、
はいはいはい、こ
う危険だったりっていうのが多いので、
はいはい
はい、まあそれも一つ僕の持ち味かなと思いますけど、
うん、
やっぱりこうあのやっぱボクシングやってる以上はあの井上選手みたいに、
うんうんうんうん、
スカーンと倒すたいっていうのもありますし、
はいはいはい、
やっぱり綺麗に勝ちたいっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり結果そういう感じレフェリーストップに持っていくような勝ち方が多くなっちゃうので、
はいはい、
だから僕自身はちょっとパンチ力を感じないとか、それはもうやって受けた選手に聞いてみたい部分でもあるんですけど、僕はどうなんだろうなっていう、そこはちょっと疑問でも、
まあ、自分で受けないですからね。
そうですね、それは思います。
その連打に前に出て連打に特化するっていう選択肢は、そこを突き詰めていくっていうのはちょっと考えないっていうか。い
や、それもあのやりたいところがあります。あの、
はいはいはい、
サイドにもう入れながら、
うん、
そこで前に、
うんうんうん、
でその連打もあのもっとテンポを上げてやりたいんですけど、
うんうんうん、
こうなんか自分で見ててもなんかもうまだまだだなっていうものを、ものでが感じちゃいますね。
そこはやっぱこうサイドにこうパパパって動いてっていうボクシングっていうのは、はい、もっと先々世界を見据えてってことなんですか。
まあそうですね、僕はもう階級的にもあの階級で身長が低いので、
はいはい、
やっぱり動かないとダメですし、
うんうん、あ、なるほど、
はい、
うん
うん、もうパンチ力なんて変なし化け物揃いじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこに打ち勝っていくってなったらその動かないと本当にあの立ち打ちできないのかなっていうのがちょっと考えちゃう部分でもあるので、そこを
やっぱ先を見据えてなんですね。
先はやっぱり、
うん、
あの目標というか、
はいはい、
やりたい部分ではあるので、
うんうんうん、
そこをちょっとあれすると反省が増えます
なるほど、はい、やっぱりもうもっとずっと先を見て、はい、今ずっとそれをやってて っていうことなんですね。
そうですね。まあ先見てるっていう、ちょっとあれですけど、もちろん目の前の試合っていう思ってますけど、はいはいはい、やっぱり一つ一つクリアしてた上が。って考えると、やっぱりもう一個二個。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間にね、後半戦なんですけども、理想とする動きといったら、じゃあパッキョーみたいな感じなのかね。
いや、もう僕はそうですね、うん、もうサウスポーにしたり理由もというか、はい、もう見てまずは長谷川穂積さん、
はい、
がもうまず好き で、
うん、
でそこでサウスポーに憧れて、
はい、
でそこからパッキャオを見て、で、まあ、長谷川さんのボクシングっていうのは、
はいはい、
ちょっと感覚がすごいじゃないですか、はいはい、まあ、パッキャオももちろんあれですけど、はいはい、でももう長谷川さんちょっと難しいなと思ったので、
うん、
とにかくこう動いて、パッキャオってもうとにかくがむしゃらにやってる前半のイメージがあったので、
はいはい、
素人目で見て、
はいはい、
そこでちょっと憧れて、これちょっとやってみたいなと思って、
そこでね、ちょうどねリスナーからね、質問が来てるんですけども、
はい、
憧れの選手がマニーパッキョーとロバートゲレロ、
はい、
スタイルが違うと思うんですけどもどの部分に憧れてるのでしょうかっていう。
いや、まあ、もちろんスタートがパッキョ
ー
選手なんですけど、
はいはい、うん、
ロバートゲレロを好きになった理由は光ジムの笹トレーナーが僕の練習生の時のスパーリングを見て、
はい、
なんかロバート・ゲレロを勧めてきたって言い方あれですけど、
うん、
前ロバート・ゲレロいいんじゃないって言って見てみて、あ、この人すごい、その時は結構もうゴーストって言われるぐらい、
はいはい、
打ったらこういなくなってるような、
うんうんうん、
相手の前にいない、
はいはい、
これもなんかかっこいいなと思って、
はいはい、
でそのせ、なんていうんですかね、生活もこうちょっと取り上げられると、
はい、うんうん、
あ、この人かっこいいなっていうので、ちょっと好きなボクサー、
あ、
こう真似するとかそうい
う
のではないんですけど、
うんうん
うん、好きなボクサーが、はい、ロバートゲレロ で、
そうです、ね、でスタイルとかをこう参考にしたり、そういうのはパッキャオって感じですかね。
そうですね。
あ、
それが、まあ、サッサに、サッサトレーナーに似てるって言い方あれですけど、ちょっと雰囲気、やっぱりそのスパーリングではパッキャオみたいに動くと、はい、最初なんてもうスタミナもないので、うん、
はいはい、
ってなった時にこういいんじゃないかって言ってもらったので、一時はちょっと参考にしてる部分もあったんですけど。
あ、なるほど、はい、そういうことだったんですね、はい、で松坂選手ってのはもともとボクシングファンからボクシング始めたっていうのを聞いたんですけど。
そうですね、ボクシングが大好きでした、
うんうん、
はい、
もう、地元に北海道でしたっけ。
そうですね、中高北海道で、
はい、はい、いう時にもう、じゃあ北海道、僕も北海道じゃないですか、はい、テレビとかないやってないんじゃないですか、地上波で。
やってないですね。でもガチンコファイトクラブをやってました。
あ、はい、ガチンコファイトクラブから入ったんですか。
そうです、僕は中学生ぐらいの時にガチンコファイトクラブで、
はいはい、
でボクシングを見始めて、
うん、はいはい、
でそっから初めの一歩を見始めて、
うん、はいはい、
で家がこう CS 放送加入しててくれたので、う
ん、はいはい、
日テレジータス見始めて、で、はいはい、ワウワウもあったので、
はいはい、
ワウワウ見始めてっていうので、もうどんどんどんどんボクシング
でもボクシングやろうと思って。
そうです、で中学校で思いました、うん、
でもそうやったらアマチュアとかでやればいい。
そうです、だボクシング部がある高校って考えた私立とかあったとしても、こう自分の家から遠いとこだったりとか。
札幌少ないですよね、はい、4つぐらいしかないですよ。そうですね、確かね、
だから自分からこう親にボクシングやりたいからここの高校行くとかっていうのは、
うん、
もう言えたもんじゃなかったので。
え、じゃあもうやりたい思いはあったけど、ずっとこう悶々としてた、はい、でも野球やってましたよね、確かに。
そうです、でだからもう冬になるとこうグラウンドで野球ってできないので、
はいはいはい、
ちょっとつまんなくなるんですよ 基礎体力ばっかになるんで、
はいはいはい、
その時にこういろいろやっぱチームスポーツじゃなくてちょっと個人のもやってみたいな欲があるんです。その時にちょっとボクシングが中学校3年生ぐらいの時に湧いてきて、
はい、
で競泳赤坂ジムっていうのがあったと思うんですけど、はいはいはい、
僕も行ってました、
はいはいはい、そこまでこう自転車で往復してどれぐらいかかるかとか、受験勉強してる隙を見てちょっと模索ではないですけど
ジムの前まで行った
んですよ。そうそうそうそう、
ま、中に入らないでただ行ってた。
そうですそうです。だからで高校入ったら入会するぞと思ったんですよ。だけど結局僕軟式野球だったので、
はい、
こう父親に硬式野球までやんないと面白くないぞって言われて、
うん、
なんか妙にこう響いたというか、
はいはいはい、
だからそれで高校の野球部に入ることに決めるんですけど、
はいはいはい、
だから一回そこで野球部は野球部じゃなくてボクシングの熱というか、
一旦冷めたんですね。
冷めるというか、そうですね、ボクシングをやるっていう考えは頭から全くなくなりました。
お
野球でやろうっていう。
で野球高校卒業して、
はい、
でこっち出てきてみたいな。
そうです、うんうん、で大学までやって、で、まあ、大学の3年生ぐらいでもそんなにこうレギュラーとかじゃなかったんですけど、
はいはい、
肩痛めたりして、
はいはいはい、
でこれも野球好きでやってくって言ってももう無理だなと思った時に、
うん、
ボクシングちょっとやりたいんですがまた盛り上がって、
うんうん、
でその時にまたパッキャオがこうリッキーハットンを倒してとか、そういうのを見始めたら、
はいはい、
こう一人で盛り上がって、そこからロードワークを始めました。
大学3年4年ぐらいの時。
そうですそうです。
あ、それでまあ就職とかいろいろあって、
そうです。
で横浜光ジムに
入った
、はい、いろんなことがあって。
へ
えーはい、うんうん。最初から石井会長とコンビを組んでた。
僕はそうですね、うん、横浜光に入った時はバイトを午前中と夕方からに分けてたので、
はいはい、
お昼の時間入ってたんですよ、
はいはい、
でその時にこうジム行くと会長しかいなかったというか、
はいはい、
トレーナーをしてる正規のトレーナーというか、
はいはい、
その時に会長に教わり始めてからずっと会長ですね。
はい、もういわゆる叩き上げですよね。
まあそうなりますかね、
はい、横浜イカリジムは多いんですよね。
多いですね。アマチュアは多分少ないと思います。
実は、はい、そうそうそうそう、
選手を多分引っ張ってるとかそういうのは、引っ張るって他のジムあるのか分かんないんですけど、光ジムは特別ないので、こうやってる選手が入ってきてプロになるっていうのは全然ありますけど、
はいはいはい、
こう声かけたりとかなんかのつながりで入るとかっていうのはないですね。
じゃあもうズブの素人から始めて、
はい、
で前任新人を行ってみたいな。
そうですそうですそうです。
もう王道って言ったらですけど王道中の王道みたいな。
もうはい、そんな感じで。
ほ
んほんほん。だから今もそうですね、練習生とか結構、
うんうん、
入ってきて頑張ってますけど、彼その子たちも野球やってたりとか、
はいはい、
別のスポーツやってて高校卒業して入ってきてる子がいたりとか、
うん、
だからそういう意味ではアマチュア経験ある選手っていうのは少ないですね。
入った時ってのは誰がいたんですか。
僕はもうリーレツリーさん、
はい、
で金子さん、
はい、
赤穂さんで恵比寿さん、あと薄井金志郎さん、
はいはいはい、
でもその A 級の方々を見て、
うん、
こう
のぶし感強いっすね、はい、
だから僕は最初お昼に行ってたので。
あ、そっか。
そうです、全然見たことなかったんですよ、
はい、
で、
はい、
本当にプロになるんだったら実践練習するために夕方来いっていうような感じで言われて、
はい、
行き始めてからこう、うん、ボクシングモバイルで見てる人たちだっていう感覚。
モバイルですか。
そうです、モバイルをずっと登録したんで。
でもう見てもうちょっと声かけにくいぐらい。
そうですね、
ね、
はい、
気入ってる人たちばっかりじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
まあ、赤尾さんも、まあ、もちろんそうですけど、
はいはい、
金子さんもちょっとイメージは柔らかい人なのかなと思ったんですよ、
はいはい、え、あ、そうなんですか。
僕の勝手なイメージです、
はいはい、
なんかこうジムに貼ってる写真がちょっとだけこうおちゃらけたじゃないですけど。
え、本当ですか、は
い、
そう
なん
ですね。
なんか選手の写真がなんかそういうの感じだったんですよ、はい、まあ、おちゃらけるって言い方あれですけど、
はいはい、
で、あ、このなんかちょっとユーモアのある方なのかなと思って練習見たらもう黙々とやり続けるストイックな、はいはい、選手だったので、
はいはい、
ちょっとそれのギャップにやられました。
そうですよね、もう皆さん声かけられないような。
いや、そうですね、本当に
光よ、
なかなかの。
それでこう勝ち上がってってっていう。
そうです。
もう結構なフル株になるんですか。じゃあ
僕はそうですね、12年デビューなので、
はいはいはい、
もう8年 経ちましたね。
ああでも、
はい、
同期っています？
同期はあの高橋
良平
高橋良平選手とですね、今現役だとぐらいかな。あの新庄も同期、一応形としては同期なので。
これ
そうです、ね、
どういう雰囲気なんですか、横浜光ジムって。
いやでもここ最近はちょっとこう、うん、あの分け合えて言い方ちょっとあれですけど、うんうん、柔らかくはなりました。なんか昔はすごかったっていうのを聞いて、
へ、うん、やっぱりその前ですよね。
そうです、僕が入る前、
畠山さんと とか。
そうですね、その時代はすごかったという、うん、先代の会長、
うん、
関会長の時は、
はいはいはい、
あのすごかったっていうのは、
うんうんうん、
聞いたことあるんですけど、
はいはいはい、
石井会長になってから少しこのその感じというかジムの雰囲気ではなくなってるのかなと、はいはい、僕は、ま、前は知らないので、
はいはいはい、
でもそんなあのおちゃらけてるような感じじゃないですけど、うん、
おちゃらけてる感じではないですね、はい、全く
うんうん、うん、そうですね、
うんうん、
なので柔らかい雰囲気でなんか、まあ、ピリッとはしてないっていうか、
うん、
前より柔らかくなってるんだろうなっていうその聞いた話。
なるほどね、
はい、
でね、もう一個ね、来てますね、
はい、
あと来てますね、ちょっとどれちょっと待って、あ、来た来た、もう一個の質問がですね、唯一の敗戦が別府選手、
はい
ね、別府ゆき選手で試合、唯一試合中止となったのが矢田選手、
はい、
これできるならどちらと試合をしてみたいですか。
あ、いやでも
これ階級2人とも違うんですけどね、もうね。
そうですね、うん、ちょっと僕が上にあの1個上に上げたんですけど、はいはいは
い、でも家庭の話ですからね、
はい、うん、まあやるとしたらやっぱり別府選手、
あ、
やっぱりあの唯一ちょっと負けた、
はいはい、
今のところもそういう感じなので、
全日本戦、
はい、
ね、新庄ですね、
やっぱりちょっと、うん、やられたままではって思う部分はありましたけど、
うんうんうん、
でも今はそんなに強くはないですけど、まあ、最初負けたすぐはやっぱりやり、うん、もう一回
やってみたいな
と、そうですね、うん、って思ってましたけど、
はいはい、どっちかというと別府選手、
そうですね、
うんうん、階級違うとでもやっぱあまりもう気にならなくなるもの、
いや、まあ階級同じでも、うん、やるんだったら、まあ、いつかはこうやるだろうなぐらいの感覚でしかないので、
はいはい、
僕はもうこの選手とやりたいとかそういうのじゃなく、こう、
うん、
なんですか、決まったマッチ、
うんうんうん、
マッチメイクというか、
はいはい、
していただいた相手をっていう感覚なので、この人とやりたい、この人とやりたいっていうのではないんですけど。
なるほど、まあ松永チャンピオンはまあそう思ってるけど、
はい、
もちろん狙われる立場ですから。
そうですね、
スーパーウェルト級の日本ランカーというのは今4人、
そうです
ね、ね、
はい、
で中でも進藤選手は引退表明したので、はい、実質3人ということでね、はい、その中で寝屋川石田ジムの、
はい、
中島選手っていうのがね、はい、この間ミドル級の元チャンピオンの、はい、細川チャーリー忍選手に、はい、判定勝ちして多分ランキング入りするんじゃないかと、
はい、
っていうところで、スーパーウェルター級でやっていきたいっていう話をね、
はい、
しててやっぱ狙うは松永選手だと、
はい、
今試合とか見ましたか。
見ました。
あ、見ました、
はい、あの見ました。まだあの細川選手との試合は
見てない、
あのしっかりは見てないですけど、
うん、
その中島選手の試合はあの YouTube で
おー、見たことあります。そういう声が届いてるっていうのは、
あでもあのモバイルで
チェック
してるじゃないですか、
はいはいはい、
で、
はいはい、
勝利者インタビューみたいな感じで僕の名前が出たので、
はいはいはい、
あ僕をまあなんていうか指名って言い方あれですけど、
う
ん、
狙ってる
んだなっていうのは、
うんうんうん、
はい、
ね、
感じます。
面白いですよね、あのスピードがあって。
そうですね、
で今までと何が違うかっていうと、あの身長が低いんですよね、松永選手より。
はい、
そのタイプはやったことないんじゃないかなっていうところで。
そうですね、うん、あのゼロではないですけど、あのかなり少ないので、
うん、
自分でもどうなるのか分かんないですし、でスピードもミドル級でやってる中では相当速いなっていうので、
はいはいはいはい、
なかなか手強いなっていうのは感じますけど、うんうんうん、素直な、
はいはいはいはい、
だけどまあもしもこうやるってなったら、
はい、
全力で、
うん、
はい、勝ちに行きますけど、
こういうね、あの若手のっていうかね、ホープがこう、はい、名前を出してくるとまたこう活性化されるじゃないですか、はい、なんか面白いですよね。
そうですね、
うんうんうん、
なんでそういうのも経験ないのでちょっと新鮮ですね。
あ、
やっぱり
そっか、
はいはいはい、あのスーパーウェルターの人口的にも、
うんうんうん、
なかなか少ないので、
はいはい、
そういうのはちょっとこう 新しい空港なんて
風
刺激になってますね、
うんうんうん、はい、ちょっとやっぱ少ないとちょっと寂しい部分もやっぱありますよ ね、
で盛り上がりにも欠けますし、
うんうん、それ前言ってたじゃないですか、その、はい、ちょっと地味だと自分 で、
そ、 うです、
ね、そんなこと言わないでくださいよって思ったんだけど僕は、
そうですね、チャンピオンカーニバルの、
うんうんうん、
会見というか、
はいはい、
の時にも言いましたし、うんうんうん、やっぱ日本はやっぱりでも人数的にも少ないし、
はいはいはい、
盛り上がりを欠けてるなっていうのはもうすごく感じるので、
うんうん、
こうなんとかこう面白い試合をしながら、
そうですね、
ちょっとずつ知ってもらえないと、うん、知ってもらえればと、はい、
このスーパーウェルター級っていうのは どういうんですか、自分の中で。
いやでも僕も階級をこう自分からきついから上げたとかっていう感じではなくて、う
ん、はいはい、
その新庄で負けてしまった後に、
はい、
その日本ランカーの選手はスーパーベルターの日本ランカーの選手が僕とやってくれるってなって、
はい、
で階級を上げた、
はいはい、
上げてそこからランキングインしてそこから、うんうん、まあ、ほぼスーパーベルターって形なので、
はいはい、
まあ自分の上ずれではスーパーベルターは小さいなっては正直思いますし、
うん、
かといって、まあ、ベルターに今からっていうのは落とせるのかなっていうのはちょっと不安な部分もありますし、
はいはい、
でもやっぱベルターの方が今ちょっと選手的にも面白そうなので、そこではちょっと両方を見て、
うん、
なんていうんですか、面白い方にというか、
はいはい、
うん、自分でワクワクするような方に行きたいなってのは思いますけど、
うん、
でも今はもうちょっとスーパーベルターのチャンピオンになので、
うんうん、
まあ、今はそっちですけど、そうですね、はい、もちろん。
でここでね、もう一個質問来てですね、
はい、
海外の、ね、選手を呼ぶのが難しい今、はい、ファンが望むのはやっぱりね井上戦しかないんではないかと。
あ、
ね、さっきも言ったんですが、今年のカーニバルでは一番注目度が低いと、
はい、
僕もインタビューで言ってましたけども、
はい、
このカードなら大人気を呼ぶんじゃないかと。
そうです
ね、まあ、井上選手今度ね、ナーツ選手と、ね、
そうですね、
決まってて、まあ、これがオンエアされる前はまだやってないんですけどね、
はい、
うん、世界戦もやってる井上選手、
はい、
ね、ムンギアともやってるんですけど、
はい、
まあ、見てると思うんですけどね、はい、これを見てなんかこう感じたことってありますか。
いやでもあの舞台でやっぱり戦ってる選手っていうのは、
うん、
自分どうこうじゃなくてやっぱ刺激を受けるというか、
はいはい、
で純粋にすごいなって思う部分もありますし、
はいはいはいはい、
だからもういつか自分もって思いながらというか、
うん、
っていうのはすごく思う部分はありますね。なのでこうやっぱ世界でも日本をクリアするためにこう戦って一人が生き残ってそこから世界に行くっていう、はい、なんか皆さんその過程をなんか希望しているというか感じはありますけど、
はい、
なんかここでもみんな行っちゃってもいいんじゃないかなっていう部分もある。いや戦いたくない、戦いたいとかそういうのじゃなくて、
はいはいはい、
っていうのがちょっと自分でシンプルに思う部分はあるので、
うんうん、
まあやるってなったらもちろんやりますし、
はいはい、
世界にパッと踏み込む数いけるなら、
うん、はいはい、
行っちゃってもいいのかな
と思いますし、あ、みんな個々に行ってもいいんじゃないかと、
はい、
うんうんうん、
もちろんその化け物揃いなので、
ね、はい、そうですよね、
どうもうバンって壁が分厚すぎるかもしれないですけどでもそういうのでチャレンジしていってもいいんじゃないかなと、それは冷静に考えれば思いますけど、はい、
チャンピオンが今あれか、3団体ですね、チャーロが、
そうですね、はい、
で、WBO がブラジルの、
はい、
チャンピオン、ブラジル人のチャンピオンですよね、はい、枠がなかなかね、
そうですね、
うん、勝ち続けるしかない、
いや本当そうですね。で僕はもう世界ランカーとかにもなってもいないので、
うんうんうんうん、
だからもう何としてもこう、もう勝ち続けるしかないんですよ、
はいはい、
やっぱりで、うんうん、どうにかしてこう足を踏み入れるしかないので、
うん、
もう誰々ととかっていうの言ってる場合じゃないですね僕は、は
い、まあ言ってましたよ、この間の試合後もこうどんどん、
はい、
経験を積んでいきたいっていう話をね、はい、しましたもん
ね、それはもう、
ああもっとなんかね今日プライベートでもうちょっと突っ込みたかったんですけどねもう時間があんまりなくて、はい、普段は何ですか、こう食べ歩きが好きみたいな。
いやそうですね、まあ食べ歩きというかもう暇あれば口動いてますねひどい時は
ひどい時はちなみに何が好きなんですか。
僕でも甘いもんも好きですし、
はい、
辛いもんも好きですし、
辛いものも好き、はい、何でも好きですね
本当しょっぱいのも好きですしなので
これっていうの言ってください。
もうその時にブーム、まあ一時ハマったのはオムライス余りました。
あ今は
今ちょっとその熱は冷めましたけど、
はいはい、
それこそ自粛期間中はもうオムライスにハマってどんどんでかくなっていっちゃいました。
自分で作って、
自分ではもう気持ち悪い話ですけど 作りましたし、
はいはい、
でお店の方が全然美味しいので、
はいはいはいはい、
あの町中華のオムライスにハマって、
はい、ハマってました。いろいろちょっともっともっと、ね、聞きたかったんですけどね、あっという間ですね、次戦に期待ということで、ゲストの松永選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、あっという間にエンディングでございます。もうちょっとなんか最後駆け足になっちゃいましたね。もうちょっとこうプライベートなところこうちょっとね、突っ込んできたかったんですけどもね。はい、最後ね、 RSC プロダクツからのお知らせでございます。東京水道橋店は新型コロナ対策感染対策もしっかり行いながら毎週土日限定で営業中しております。大阪店は毎日元気にしておりますというわけでね、店頭でもスウェットパーカーやジャケットなど秋冬物もたくさん取りを揃えておりますので、ぜひご来店お待ちしております。オンラインショップは年中無休にて全国発送可能となっております。ぜひ RSC ボクシングで検索をお願いいたしますというわけでね、井上選手の試合楽しみに、していきたいと思います。お時間です。さようなら。